おはようございます。牧内直也です。この番組はゴルフ愛好家の皆さんのゴルフの上達を目指して、プロゴルファーの杉本英生さんにお話を伺う番組です。杉本プロ、おはようございます。
はい、おはようございます。
今週もよろしくお願いいたします。リスナーの皆さんからね、いろいろなメッセージをいただいておりますので、そちらに答えていただくということになっております。今日もいろんなメッセージが来ておりますので、ね、はい、ご紹介してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ、それでは早速いきましょうか。こちらいただいているのは、南砺市にお住まいの66歳男性、ラジオネーム理想を追い続ける男さんでございます。いいですね、はい、ラジオネームはいいですね、はい。最近思うのですが、ゴルフ理論に正解はないのだと。年齢はもちろん、体型も違うし、運動歴も違う、自分で自分の理論を見つけるしかないのかなと思います。それも正解はなく、一生追い求め続けるものだと。私の考えは間違っていますか？そういった質問、
困ったな。
、はい、
これはね、個人的にそう思い込まれたら、
はい、
その通りかもしれませんよ。
おうほうほう。
だって、はい、ほら、例えば私たちが教えてこう理論はこうなってるとと、
はい、
だろう、体系的なもんでやっぱりできない方いらっしゃる
んじゃない
ですか。例えばバックスイングで手首は曲げなきゃ飛びませんよとか、あるいは足はこうインパクトで流れちゃいけませんよとかって、ところが例えば足の問題でいくと、
はい、
大脚の人ってどうとも開くから流れるんですよ、打つ時にね、
はい、
ですね、例えばあのインパクトで肘は伸びなきゃいけませんよって、
はい、
ね、左肘がこうまっすぐじゃなきゃ、ところがあのこうなんていうかな、サル腕じゃない逆の人、
はいはいはい、
まあ、僕らちょっと言い方は悪いけどゴリラ腕ってこう曲がって、
腕がこうひっつかない、
ね、外へ曲がってる人、はい、こう、
はい、
ゴリラさんみたいに、外どうしても肘が逃げるんですよ、
はい、
と右へ飛んでくるんですね、でこういう方がいるから、
はい、
ゴルフ理論はそういう方に言われると、ゴルフ理論はないですねって言われてみると、
はい、
まあそれはその人のだからね、そうでしょう、本当はそれなりに対処方法はあるんです、
はい、
どんなでも例えばそういう足の問題でも、大脚の人は足を締めて構えて打ちましょうとか、止めて打ちましょうとか、肘がこう逃げる人は肘が逃げるからその代わりグリップはちょっとかぶせましょうとか、右へ行かないようにするとか、いわゆるフックグリップにしたりするんです。でそれはね、これ全く難しいんです。だから私にはそのゴルフ理論が、例えば運動歴は自分で理論が全然、はい、当てはまりませんって言われちゃうと、
はい、
見つけるしかないっておっしゃるようなもんなんですよ。
はい、
何をと、
はい、
だから一つ一つだから、まあ、言い方を変えると、私自分と同じような体型のプロをどっかで見つけてきて、あの人がこうやってんなと思ったらそれに近いこと、はいはい、例えば私たちのいい例が一つ言うと、亡くなりましたけど数年前に、
はい、
杉原輝雄さんという、
はい、
私と本当に同じぐらいの方、これ名手ですよね、
はい、
その方のフォームは全くゴルフ理論と当てはまんねん。
あ、一般の人は真似しちゃ
真似できないと、
できない、
どんなやっても同じ形にはできません、
はい、
彼のフォームは、
はい、
腕がやっぱり曲がってる、足が曲がってるって、でそれであれだけのプレーができた、
はい、
ですからこれはもう彼が自分の独自の理論を自分で作り上げたしかないんです、
う
ん、
確かに私が見てても左肘がこうちょっと曲がって前へこう出ていく感じですよね。
あれはもう絶対にプロではないですから、やらないです、
はい、
それをあのままやってたんですよ、
優勝もしてましたから、
優勝して
ましたからね、
立派なもんですよ、
すごいですもんね、
もちろんパッティングもまずもあったし、アプローチもまずあったんだけど、そういうことから言うと、
はい、
じゃあゴルフ理論ってなんだっていうと、違うと、その人に合ったもんだにしなきゃいけないという、
はい、
おっしゃる通りなんです、ぜひですね、
はい、
それは自分で探して、探し一生追い詰めていく、
はい、
求めていくのもんだと思うし、それから考え方も決して間違ってません、ただその理論的につくよりもこの人の真似したらどうなのか、
はい、
同じような体験してるな、と思ったらその真似を一遍やるってことが、自分が追い続けてるものにつながるかもしれません、
理想を追い続ける男さんの正解っていうのはあるはずだから、それをこういい見つけると、
それはそれで私はいいと思います、
はい、
ぜひやってみてください、それ
は、はい、こちらいただいているのは滑川市の、ラジオネーム吉田さんとだけ書いてありますね、うんうんうん、吉田さん、39歳男性の方です。石川遼君が日本ツアーに戻ってくると新聞に書いてありました、うん、どれくらい活躍できるか占ってもらえます
か。占ってる、
はい、
占ってるとね、
はい、
まあ例えば今年の前半はまだ間に合わないかもしれない、
はい、
とおそらくもしかするとね、
うん、
4月体がかなり柔らかく動くようになって、
はい、
練習量が増える、
うん、
冬ってのはね練習量がどうしても少ないんですよ、
はい、
そういった点ではだけど、まあ、それをだから、石川遼君が海外、うん、オーストラリア行ったとかね、
はい、
ニュージーランド行って練習してくるってなるとまた違いますけど、
うん、
そういった点では、4月までは間に合わないかもしれないけど5月ぐらいからは十分、
はい、
戻ってきて活躍できると私は占いたいんです、
うん、占いたい
と思いますよ、
はい、
だから当然1年間通じると、うん、おそらくうまくいけば間違いなく、ランキングで10位以内に入ってくると思います。そのくらいのやっぱりいいもん持ってる選手ですから、
うん、
当然私はその立ち直ってもらいたいってことがあるし、
はい、
優勝も1回2回してもらいたいです、
うん、
でこれ現実に力で言うと、
はい、
松山英樹までは及ばないけども、
うん、
もうその次のランキングのところにはいると思います、
は
い、でただアメリカの対象にすると、
はい、
石川遼君より上の選手がアメリカの場合量が多い、
うんうんうん、
数が、
はい、
だからなかなかそのいいところには入れないんですけど、
うん、
日本に来れば、
はい、
間違いなく常にベスト5に10に入ってくる選手だと思うんです
から、はい、
これはね、はい、もうぜひ、うん、期待してみてください、
はい、石川遼君がねそうやってこう活躍を、してくれればねまたこう男子のゴルフも盛り上がっていきますからね。
絶対盛り上がります、
はい、ね、
もうカムバック賞をあげたいと思うぐらい、
あ、そうですね、
いい活躍になると思います、
はい
はい、
ね、ぜひ、それでまた相乗効果で他の選手たちも
上がってい
くといいですもんね。
はい、
はい、さあ、これが今日最後になりますかね、
うん、
高岡市にお住まいのラジオネームゴルフと友達さんでございます。47歳男性の方です、ゴルフと友達いいですね。杉本プロが一番こだわっているクラブは何ですか。
いっぱいあるかもしれないけど一番こだわっているのはサンドですね。
あ、サンドウェッジ、
サンドウェッジ、
はい、
でこのサンドウェッジっていうのは、非常にねクラブとして難しいんです、選ぶのが、
うん、
なぜかっていうと、まあ、はっきり申し上げてね、バンカーで打つクラブと砂の状態ってのは、
はい、
実際打つまで砂の量が多いのか少ないか分かんないじゃないですか、
はい、
軽いのか重いのか、
うんうんうん、
砂も、
はい、
ね、ですから初めて行ってボールがポッとあってもじゃあバンカーショット自信があるかって全部寄るかってそういかないんですよ、
うん、
まず砂の量が違うとちょっと少なかったらバーンと跳ね返るじゃないですか、はい、
うん、
で今度はちょっと固めだなと思って軽く打つと砂の量が多いとドサッと入っちゃってちょこっとしか出ないじゃないですか、
はい、
それから今度はもう一つさっき言った軽いか砂の量ってね、砂軽いのもあるんですよね、
はい、
例えば貝殻がいっぱい入ったハマズアナ、
はい、
白っぽく貝殻が入った、
はい、
軽いですよ、
はい、貝殻が、はい、軽いですね、はい、
ところが山の方から出てきた、鉄分が多い、
はい、
黒っぽいですね、
はい、
これは重いですよ、
サラサラしてない感じの、
してない、
はい、
ドサーンっていう感じでしょ、
うんうんうん、
でそういうので実はクラブ選びが大変なんですよ。
は
だからこれ一本で対処できるかってそういかないんですよ、
はい、
軽かったりちょっと重たかったり、
はい、
それからもっと一番こだわらなきゃいけないのはソールのバンスっていう、こう、
はい、膨らみ、
膨らみ、
はい、
膨らみが厚いか薄いかで違うわけですよ。
はあ、
薄い時には、
はい、
下が砂が少ない時の時に使うサンドで、うんうん、熱い時にはもうドーンってくるからやっぱりしっかり膨らみがあって、
はい、
クラブが跳ね返ってクラブが抜けやすくするという、これでそのバンカーっていうのを打つわけですよ。
はあ、
だから私たちは常にそのソールがその厚さが違うものを2つ持って、
はい、
トーナメントでも歩くんです。
はあ、あの、まあ、練習ラウンドでこっちが合うかなみたいなのを判断するっていうことですか。
行ってやります、
はい、
でどうしても軽い砂の時は重いのを使っちゃいけないから軽い、
軽い砂には軽めのサンド、
そう、はい、で重い時にはやっぱりその爆発エクスプロージョンですから、はい、ドーンと強く打たなきゃいけないから、はい、その重めので飛ばす砂を飛ばさなきゃ、それ
バウンスも大きい
ってことですか。そうです、そうしなきゃ飛んでかないですよね。
あ、そうなんですね。
これがねやっぱり一番のプロのこだわりです。だからもうほとんどの、はい、プロがあの特別バンカーショットに自信持ってない選手だと2本持ってかなきゃおかしいんです。
はい、そうなんアプローチはそうですよね、ピタッと寄せなきゃいけませんもんね、プロの世界はね。
出るだけでしょうがないでしょ。
そうですね、
砂が合わないからってね、はい、ずっと我慢してやってるわけいかないんですよ。
そうですね、はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございました、はい、いや今日はもう最後ね、出ればいいんだという、やはりこう私レベルとはもう話が違うということがよくわかりました。
もうバンカーだけはだからどこい、はい、ど全部のコースが別の砂を使いますから、
はい、ということなんですね。
はい、わからないです。
わかりました、ありがとうございます、はい、番組では皆さんからのゴルフに関する質問や相談お待ちしております。番組ホームページからお寄せください。杉本プロ、来週もよろしくお願いいたします、はい、杉本衛生のゴルフクリニック、ご案内は牧内直也でした。